東洋テック IR セミナー。この番組は証券コード9686東証スタンダード市場上場、東洋テックの IR 活動の一環としてお送りします。お話は東洋テック株式会社代表取締役社長池田博之さんです。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんです。この番組は3月9日に大阪で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。東洋テック IR プレゼン、証券コード9686東証スタンダード市場上場、東洋テック株式会社代表取締役社長池田博之さんです。大きな拍手でお迎えください。
東洋テック社長の池田でございます。今我々がやっていることとか今後、やっていこうとしていることを中心にちょっと一生懸命説明したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。限られた時間でございますので、要領説明したいと思います。適宜桜井さんぜひ
はい、よろしくお願いします。
質問をしていただきながらお答えをしたいと思います。まず最初に私ども東洋テックっていう会社はですね、警備業が創業なんですけども、警備と、ビル管理の会社でございます。創業はですね、1966年ですから今58年目、再来年の1月に60周年ということでございますが、昔銀行が、福徳総合銀行っていう銀行があったんですけど、銀行が設立をした警備会社、スタートとしては主として金融機関向けの警備でありますとか郵送でありますとか、こういうことをやっておりました。今現在はもういろんな分野の警備ビル面事業をやっておるんですが、警備業というとですね、全国に、だいたい1万社1万500社ぐらいですかね、前年度で警備会社あるんですけども、上場企業っていうのは実は7社しかございません。誰しも皆さん知ってる銘柄を含めてですね、私どももその1社。関西では、唯一の我々が上場会社ということでございます。
これあれですか、銀行設立母体とした警備会社さんってのは珍しいってことですね。
おそらく他にはないんじゃないかと思います。設立当初からですね、地元の金融機関が作り、金融機関の店舗の警備でありますとか、貴重品輸送って言いまして、現金の輸送とかですね。こういうことからスタートしたんですけども、金融機関とか地元の大阪の企業さんとのパイプは大変、今でも大きいものがございます。はい。私どもの、トヨテックグループ、トヨテック本体を含めて6社で構成をしております。各社が警備業、ビル管理事業、不動産事業、この3つを主として、やっております。売上比率ではですね、約300億の売上のうち、警備事業は約3分の2、198億円、ビル管理事業が約3分の1、89億円、残りが不動産事業と、こういう事業構成になっております。その中でですね、まず警備事業につきまして、これが警備事業の中の警備事業の内訳でございます。一番やっぱり主たる業務は機械警備、と申しまして、センサーを設置して、事務所とか工場とかお宅の、センサーが異常を感知すると警備員が走っていくというような、パトロール隊員が駆けつけるという、この機械警備約4割、ざっと75億ぐらいの売上がございます。次に多いのが常駐警備。これはオフィスとか集合施設なんかに、警備員が常駐をしてする形態の警備。これが約 25%、50億ぐらいの売上げの内容、中身でございます。続いて先ほど申し上げましたような、金融機関の貴重品、現金やメールといったような貴重品を輸送する輸送警備。これがざっと、10%、約20億ぐらいですかね、売上げにして。で、あとは、ATM の、資金管理などを行う ATM 管理といった分野が約 8% 程度、16億ぐらいの売上の比率と、こういうふうになっております。続きまして、第二の柱、ビル管理事業についてでございますが、ビル管理っていうのは大変広い概念、建てた後の建物のその後の大規模修繕でありますとか、消防とかエレベーターとか給水、給排水設備、こういったような建物施設の管理業務、 それから、まあ、ひきんなところで言うと日常、フロアの日常清掃とか、まあ、定期清掃といったような、あらゆるですね、建物に関する、まあ、我々のグループは、ビル管理事業っていうのは、建物に関するあらゆる業務をワンストップで、まあ、受注をさせていただけると、こういうことになっております。
ビル管理事業に参入した経緯ってどんな感じだったんですか？
はい。1966年が設立なんですけど、1990年ですね、やはりビルの建物の寿命をやはり長くする、建物の価値をまあ維持するといったような安心で快適なまあ空間の提供というようなことがまあ社会的ニーズとして大いにあったことから、まあ我々警備業からスタートしたんですけど、大変警備とビル管理っていうのは関係が深い分野で、親和性が高い分野でございますので、まあ先ほど申し上げましたように、警備から管理、清掃に至るまで一括して受ける体制を作ろうということで、こういう分野に進出したと、こういうことでございます。はい。続きまして、三つ目、不動産事業について。これはですね、まあ当社では賃貸業務と仲介業務っていうのを行っておりまして、まあ賃貸業務っていうのはまあ投資をしまして、収益不動産物件が今7件ございます。レジデンスであったり、テナントビルであったり、ビジネスホテルであったりっていうようなものに投資をして収益、リターンを得ている。それから、まあこれが安定的な賃料収入ということになっています。
不動産事業参入されたということでのシナジー効果ってのはどう考えたらよろしいですか？はい。
まあ、賃貸収入得たりですね、不動産ですから仲介をすることによる仲介手数料というものをいただいたりというのを得るっていうことはもちろんあるんですけども、やはりビルの警備とか管理をさせてもらう会社なので、やはりその不動産情報っていうのがいち早く入手をして、それに対してアプローチをする。まあ、こういうことを狙いに、まあ、作ったわけですね。例えば、ビルの、まあ、この中にもたくさんいらっしゃると思いますが、ビルのオーナーさんとか、建て替えとか、新築とか、こういうような情報を入手をして、で、いち早く、まあ、例えば、人の警備であれば、常駐警備であるとか、受付の業務であるとか、まあ、機械警備、それからビル管理、清掃といったような、ビル全体をワンストップで受託するというようなことで、相乗効果が非常にある分野だ、であると思っております。はい。続きまして、じゃあ、我が社の強み、特徴についてちょっとご説明をしたいと思います。3点申し上げます。まず、まあ、先ほどから何回も申し上げておりますように、ビル1棟の管理を丸ごと受け負える、まあ、総合ビル管理の会社だと。こういうことでございます。
これメリットはどんなところにあるんでしょう？は
い。一般的にですね、ビル管理の仕事って、例えば、オーナーさんから見ると、例えば、設備管理は A 社さんに。清掃は B 社さん、警備は C 社さんといったようなですね、こう会社が、まあそれぞれの歴史なんかも違いますから、異なるケースが多くございまして、業者さんとのやり取りっていうのは大変、まあ、煩雑であるケースが多い。まあ、我々トヨテグループは、ビル管理に関わるすべてをワンストップでやるということなんで、お客様の要望に合わせて、まあ価格と品質とトータルで、こういう形でどうでしょうかと、こういう提案をさせていただけると。いうことで、昨今やっぱ非常に見直しをする会社さんが非常に増えておりますので、提案件数もたくさん今やらせていただいている。こういうことでございます。二つ目の特徴。これはですね、我が社の、まあ一応業績の安定性ということをちょっと申し上げたいと思います。創業以来ですね、我が社はまあ営業利益、経常利益っていうのはずっとまあ黒字を維持しておりまして、まあ売上につきましても12期連続増収と。いうことでございます。まあ、警備の中でもですね、いわゆるイベントの警備みたいな、スポットのやつがしたいということではなくて、我々の場合には、どっちかというと、機械警備とか、常駐警備っていうのは、ストックビジネスと言ったらいいんですかね。清掃とか、警備の分野でもそういうストックビジネスに注力をしている。このウエイトが高いということもありますので、まあ、毎月ある程度コンスタントな収入が見込めると。まあ、リーマンショックの時とか、コロナの時も、大きく業績が、例えば、ブレるというようなことがない、比較的安定した業績を維持することができたと。こういうことでございます。三つ目の特徴。まあ、これは、安定配当を行っているということでございます。まあ、業績が比較的堅調にこう、推移をしておりますので、配当成功は 50%。これ配当方針としておりまして、安定配当を維持しつつもですね、収益に応じて増配をやっているということでございます。去年の3月期の決算におきまして、期末配当については期初の15円から3円増配して18円。で、中間期、この9月の中間期も一応3円、そうですね、3円増配いたしましたので、年間36円配当、 いうことで、やらせていただこうと思ってます。今後もですね、一過性のものにとどまらず、50% 配当成功、安定配当、業績に連動した配当、これを配当方針として行っていきたいと、こういうふうに思っております。それからですね、まあ、株主優待制度を、新たに新設することにいたしました。まあ、これ株主様のですね、保有株式数に応じて、まあ、優待ポイントを申請するということでございまして、なかなかうちだけの警備を優待制度でっていうわけにいきませんので、ある信頼できるプレミアムクラブというところと提携いたしまして、お好みの商品を選んでいただくというような形の優待制度を作りました。2024年3月末、この3月末の株主名簿に記載されました当社株式を500株以上保有されている株主様を対象としていたしまして実施をさせていただきます。まあ、この機会にぜひお手元に資料を配布させていただいてます。どんなものをやるかということを やらせていただきますので、ぜひご検討いただければ幸いでございます。
まあ、昨今株主優待廃止する企業さんも増えているんですが、なぜ導入されることにされたんでしょうか。
はい、非常にですね、ちょっと我が社固有の事情といたしましては、やっぱり流動株がまあ少ない、売買高が少ない、法人の株式の比率が高いといったこう問題意識もありまして、まあ、株主さんをやっぱ増やしたい、まあ、そのためにはやはり個人の株主さんにやっぱ持っていただきたい、まあ、こういう課題認識もありまして、まあ、大体こういうIR やらせていただくと、個人の株主さんからまあ優待制度やらないのかというようなご声をたくさんいただいておりました。やっぱり我々の収益を一生懸命上げて配当を一生懸命やるってことももちろんなんですが、やっぱり魅力を高めるということでおいては、やっぱり株式を持っていただくということが、まあ、優先だと思って、この優待制度を導入したと、こういうことでございます。
はい、あとはその株主優待の対象者は500株以上保有となってますが、これはなぜなんでしょうか。
はい、ちょっと流動株の流動性が低いという、流動株が、少ない、流動性が低いという、まあ、我が社固有の事情もありますので、まあ、優待制度導入するにあたりましてはですね、なるべく出来高がたくさんできるようにということもありまして、まあ、一定の株数の保有を促進したいという狙いもございまして、500株以上からで、2500株以上のポイントまで、こういうある一定のレベルでたくさんの個人の株主さんに我が社の株を買っていただきたい、こういう狙いでこういう制度にいたしました。続きまして、決算状況と今年度の業績見込みについてご説明をいたします。2023年3月期、前期ですね、堅調にまあ警備事業が推移をいたしましたので、12期連続の増収となりました。先ほどご説明した通りでございます。今年度、今、3月決算ですんで、第3四半期、12月末までの売上高につきましては、トヨテック本体も関係会社ともに、上期に引き続きまして警備事業、まあ、堅調に推移をしておりまして、全体を牽引しております。まあ、売上高、第3クォーター終わったところで、まあ、231億。まあ、前年同期比15億の増収と、公表数字に対する進捗も 73.5% というような実績でございます。まあ、利益面につきましてはですね、ちょっと不動産の大口の案件が12月末の契約がちょっとずれたもんですから、この第4クォーターになることに加えまして、ちょっとビル管理事業の収益改善、今一生懸命取り組んでるんですけども、若干ちょっと遅れ気味ということもありまして、ちょっと進捗が遅れているということもあります。まあ、ただ、今一生懸命やってるのは、人件費等のコスト増加に見合う、やっぱ値上げの交渉の継続、この12億の営業利益の達成に向けての内訳をちょっと示させていただいてるんですが、やっぱり一番大きな増益要因というのは、実は値上げ、お客様にやっぱりお願いをして適正な水準をいただく値上げ活動、それから新規の活動を含めた営業活動による増益、あとですね、ちょっとこれあんまりこんな場で言うことじゃないんですけど、この計画作った時にはここまでのインフレっていうことをちょっと想定してなかったので、わずかばかりでありますが、我々も一生懸命人件費を含めて費用を一応かけておりますので、ちょっとこのマイナス要因っていうのは実は賃上げによるものでございますので、これがなかりせばという言い方はおかしいんですけど、まあ、14億ぐらいの収益にはなったであろうと思いますが、まあ、一応今のところ今期の目標達成に向けて最後の努力をしていると、こういうところでございます。続きまして、まあ、今現在の我々の対処すべき課題、それから、まあ、それに対する取り組みということで、一昨年ですね、2022年の4月に3年間の中期経営計画を発表いたしましたので、その内容に沿ってちょっとご説明をさせていただきます。我々のこれが中継の概要です。能書きはともかく数値目標としてはですね、 2025年3月、来年の3月末に連結売上高350億、まあ、営業利益17億5000万、まあ、売上はともかくですね、営業利益率 5%、今現在まだちょっと大変まだ低い状況でございますが、まあ、5% まずはクリアする。これによって大体 ROE が 6% 台に一応なるという、一応シナリオを描いてそれに向かって今、ここに積み上げを図っているところでございます。経常利益は19億円の目標。まあ、2030年にですね、2030年ビジョンというのを社内でこう作っておりまして、まあ、売上はともかく利益率を上げるということを第一に考えておりますけども、やはり成長をするために縮小銀行ではダメだろうということで、売上高500億円に向けた第一段階という位置づけでやっております。まあ、具体的な成長戦略といたしましては、まあ、やはりデジタル化ですね。人がやっぱり大変労働集約率が高い業種ではあるんですけども、かといって、人手不足はもうどの業界でも一緒ですけども、大変な状況でございます。まあ、デジタル化を推進しつつもですね、サービスラインナップを拡充したり、お客様ニーズでしっかり対応するということで、事業拡大に取り組んでいく。ビル管理事業につきましてはですね、元請け力、一括して指名をしていただけるといったような、元請けを件数を増やすことによりまして、収益の強化を目指しています。まあ、2023年、去年の決算でいうとビル管理事業はだいたい売上90億弱だったんですけども、最終年度来年の3月末の予定で120億というビル管理事業のウエイトも高めていきたいと、こういうふうに思っております。次に成長戦略について、まあ3年計画で、まあ70億円という投資戦略を打ち出しまして、今その非勝率がだいたい6割弱ということであります。まあ、なかなかオーガニックな成長だけではなかなか利益確保も含んで難しいので、成長のドライバーとなる M&A 事業、この業界大変警備事業についてはですね、二極分化が非常に進んでいる。大手さんにどんどん資本力、設備投資力があるところ、機械警備特にそうなんですけども、大手さんとそれ以外のところで二極分化が大変進んでいる業界でございます。まあ、前期にですね、これ2020年の5月ですか、を一社、それから、今期ね、去年の6月にもう一社、2社、M&A でお引き受けをさせていただきました。今現在も実は進行中の案件が複数社ございます。これはまあ、しっかり相乗効果がすぐ見込めるので、収益力の警備事業の拡大による収益力の向上を図ってまいりたいと思っています。それから資産ポートフォリオの見直し、まあ具体的に言いますと、法人の株主さんにお願いをして株を売っていただく、まあ個人の流動性を、の株の流動性を高めるということと同時にですね、まあ不動産投資にも力を入れておりまして、まあネット利回りをある程度決めて、これくらいの物件であればということで、今期もですね、2件商業物件を投資をしております。続いてですね、まあ今最も力を入れている人的資本に関する取り組みについて、やはり DX 化デジタルトランスフォーメーションの取り組みっていうのはもう必須なんですけども、やはり我々の業界もやっぱり人が全て、労働集約型の色彩が強い業界でございますので、まあ、人材の確保にまず第一優先で取り組んでいます。新卒の採用人数の推移です。まあ、なんとか50人以上年間で新卒を採用する。それから中途採用もやはり100人単位でやっぱりやっていかないと、まあどうしても退職というのもございます。それから後ほどご説明いたしますが、来年大阪・関西万博の事業をちょっと受託することができましたんで、これに向けて今準備でもう大わらわでございまして、なんとか採用活動に力を入れて人的資本に関する取り組みを強化して、こういうことでございます。
これ採用での工夫っていうのは何かございますか？
はい、まあ本当に人を増やして丁寧に、今のやっぱり大学生とか専門学校生とかなかなかニーズが多様でありますので、もう早くにいろんなことを取り組んでやるということももちろんなんですけど、まあ我々の社員でありますとか知人でありますとか、こういうの紹介制度、まあ取り入れたりね、これリファラル採用って言うんですけど、まあこういうこともですね、どんどん採用しながら取り組んでる。それから、まあ実は採用活動に加えましてですね、実はもっと大事なのがやっぱり離職を防止するっていうことなんですよね。やはり、まあ3年で3割とかいう言葉がございますけど、まあ我々はやっぱ入った社員、もしくはパートさんもそうですけど、定着率をいかに高めるかっていうことで、まあメンター制度を導入したりとか、若手の交流会をやったりとか、まあ、いろんなことをやっています。合宿研修したり、私も、コロナの頃入った社員っていうのはなかなか、十分に、対応ができなかったんで、改めて 集合研修をしたりとか懇親会をやったりとかいろんなことをやっています。はい、人的資本に関する取り組み、まあやはり定着率を良くしようと思うとですね、会社にやっぱり愛着を持ってもらうっていうことが、まあ一番なので、まあエンゲージメント施策の向上っていう言い方をしてますけども、まあ皆さん本当に一生懸命やってらっしゃいますけども、我々も、女性の警備員っていうのを、女性の管理職、女性の警備員の採用っていうことにすごい力を入れておりまして、当然でありますけど、男性も含めた育児休暇制度の充実でありますとか、健康経営有料法人、また大阪市が、による女性活躍リーディングカンパニーなんかにも認定されるような取り組みを行っております。
あと、まあ、昨今話題ですけども、ベースアップ等の取り組みもされておられるという理解でよろしいですか。
はい、まあ大手さんのようにですね 7% だ 10% だっていうのはなかなかそこまではできないんですけど、まあ昨年度につきましては、まあベースアップに加えまして昇格とか昇進とかいろんなことを組み合わせて、まあ大体 4% ぐらいの、処遇改善を取り組んだ実績ございます。まあ今年度も一生懸命やろうと思っています。まあ繰り返しになりますけど、やはり人の質なんですね。我々のサービスの質っていうのは人の力でございますんで、これ本当はですね、皆さんにご覧いただくのが一番いいんですけど、我が社独自で教育館、テックアカデミーっていう教育館を持ってまして、芸人教育とか新人教育とかいろんなことやってるんですけども、S1 グランプリって言いまして、まあスキルナンバーワンコンテストみたいなことを本当に一生懸命やっておりまして、100人以上の選ばれた精鋭がですね、まあ営業であるとか警備であるとかいろんな分野で清掃とかトイレの修理とかこういうこともやるんですけども、まあこういうことを業務レベルで、取り組んでですね、まあ昨年はグランキューブ大阪で、こういうコンテストをやったり、まああといろんな技術協議会に参加したり、いろんなことをやっています。はい、まあ、PBR 向上についてちょっと時間が迫ってまいりました。ちょっと端折って申し上げます。まあ先ほどちょっとご説明いたしましたが、やっぱり利益率が低いっていうことをなんとか高めていかなきゃいけない、ROE を重視した経営をやるということで、昨年の10月に、自社の資本コストでありますとか資本収益性の現状を分析評価をしまして、改善に向けた方針を決議した。やはり、皆さんに還元するやっぱりエクイティスプレッド、自己資本利益率から皆さんが期待する利益率を引いた額をいかに増やしていくか、こういうことを考えると ROE 水準を 今中継では一応 6%、 先ほど申し上げました来年、3月末の時点 6% 程度、次の中継で 8% を目指して、着実にやっていこうと思っています。万博について、ここが一番言いたかったところでございまして、まあ、大阪・関西万博、皆さんご存知の通りでございます。我々万博博覧会協会が発注する警備につきましてですね、まあ、当社一社ではできないんですけど、当社幹事会社とする、まあ、JV、まあ、具体的に言うとセコムさんと新帝警備さんと3社で組んで、この協会発注の警備だけで一応108億という警備を受注することができました。まあ、地元でございますんで、まあ、内訳についてはまだ今鋭意やっておりますし、あとパビリオンとかですね、周辺の駐車場とかこういうのはまた別でございますので、これはまあ一大イベントとして積極的に取り組んでいきたいと、こういうふうに思っております。
これはあれですか、はい、やっぱり厚く聞きたいんですけど、大阪万博等については、
はい、
共同事業体で受注ってこれはどういう理解したらよろしいんですか。 JV っていうの
は、はい、要人がですね、万博の今の世界各国からもちろん来られるわけで、今想定されている警備員数っていうのはですね、島の中だけでも1日あたりで言うと、まあ、千数百人、2000人。まあ、もちろん開会式とか閉会式とか、もういろいろあるんですけど、って言われてるんですね。ですから、どう警備員を確保するか。で、そのスキルを持った警備員をどう手配できるかって、ここが勝負なんですよ。で、これについてはもう3年ぐらい前から準備をいろいろしておりまして、人の確保については、まあ、もちろん協力会社さんや、一緒に JV、を組む会社さんと一緒になって、どんだけこの期間に人を手配できるのか、当然通常業務をやりながらっていうことでありますので、純粋に増やしていく部分もあれば兼業でやる部分もある、まあこういうことをいろいろやりながら取り組んできたと、こういうことでございます。
まあゲートの取り組みなんかもあるんでしょうけども、はい、会場警備以外の警備の需要もやっぱり増えるって考えた方がいいんでしょうか。
はい、当然ですね、例えばJR さんでありますとかメトロさんでありますとか、 想定来場数が今2800万人強ですから、1日あたり184日間であると15万人の方が来られるということで、なんていうんですか、地下鉄や交通機関を使って来られる方も相当数上りますんで、まあこういうものも今、実はまあ、徐々にありますけど、いただいておる途中でございますけど、まだまだ、たくさん仕事はあると、こういう状況でございます。
これ、警備じゃなくて、ビル管理っていうのも入ってくるというか、
はいはい、当然、会場内、内外の、まあ、清掃でありますとか、管理っていうのは当然ありますので、これも実はトヨテックビルサービス中心に今、一生懸命取り組んでいる、入札等でございますけども、取り組んでいる最中でございます。はい。それからですね、これ万博終わった後どうするんだっていう話もあるんですけど、まあまだまだ大阪にはたくさんいろんな、大阪関西にはいろんなイベントがございましてですね、そのうちの一番大きなものの一つはやはりその IR って言われてる統合型リゾート。これはまあ本当は万博の前の開催予定だったんですけど、いろんなことがあって、今現在で言うと2030年頃の秋会議をということが見込まれている。まあ IR に向けて国に区域整備計画の申請しているのは大阪、認可になったのは大阪府市だけでございまして、もう業者さんも、IR 事業者さんも、MGM さんとオリックスさんというふうに決まっておりますので、我々も今、警備事業やビル面事業に参入のアプローチを今していると。これはまあ、高級施設でございますので、相当な規模、年間2000万人の来場者が見込まれていると、こういう事業。それから、関西のビッグプロジェクトっていうのが、実は、まだあんまりこう、知られてないんですけど、ワールドマスターズゲームズっていうのは30歳以上のオリンピックって言いまして、これ2027年5月、一度コロナで延期になりましたんで、これが大体大阪、関西中心に開催される。大体参加人数は5万人と言われています。東京オリンピックの参加選手が約1万1000人でございますんで、相当な規模であります。その他にもですね、まあ大阪の梅北2期の町開きでありますとか、中之島の再開発とか、まあ関西にはビッグプロジェクトが目白押しでございますので、まあ唯一の我々関西の上場警備会社として、まあ安心安全をお届けできるリーディングカンパニーとして中心になって盛り上げていきたいと、こういうふうに思っております。まあ最後にですね、ちょっとまあこれもちょっと PR でございますが、1年間の当社の株価の推移をちょっと、10月に株主優待制度発表したとき、それから、まあ1月の9日ですけど、万博の仕事を受注できたときということをプレスした後、株価が、バン、大きく上昇したと。こういうことでございます。まあ、簡単でございますが、私の説明は以上でございます。ご清聴、今年ご清聴ありがとうございました。
ここまでは東洋テック IR プレゼン証券コード9686東証スタンダード市場上場東洋テック株式会社代表取締役社長池田博之さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
IR セミナー。この番組は証券コード9686東証スタンダード市場上場東洋テックの IR 活動の一環としてお送りしました。